お待たせしました。マジカル2980回目のお客様です。いや、どんどん3000回に近づいてきました。今日のゲストともすごいですよ。世界広しといえども、ゲストの方を紹介する時の、なんて言うんでしょうね、肩書きで、カミンチュさんっていうのは沖縄だけだと思います。沖縄の素晴らしいカミンチュさん、宮里聡さんです。どうも、
こんにちは。
お久しぶりです。
久しぶりです。
宮里さんってもう何回もね、間近に出ていただいてるんですけれども、はい、いつもね、はい、お話のなんか流れっていうかテーマとしては、はい、宮里さんがすごく影響を受けたというかね、はい、育ててもらった沖縄の過眠中のおばあちゃまたちの話ですよね。
で、
宮里さんはもうちっちゃい時からその霊の、発達してるっていうか、違った子だったわけですよね。
そうです、ね、
で、それをこうなんて言うんでしょう、戸籍上は本当に自分の、ね、はい、おばあちゃんではないのに、はいはい、上市のおばあちゃまたちが宮里聡さんを探してね、はい、来たわけなんですよね、はい、あれみたい。私そのお話を伺うといつもイメージするのがね、はい、イエス・キリストの誕生の時に、はい、3人の博士が星をね、はい、あれ何、北極星、星をたどって、はい、そこに予言の、はい、救世主神の子がそこで生まれるっていうので探しに行くじゃないですか、はいはい、似てない。
そんなことはないですけどね。
ありますあります。で、宮里さんの専門分野としてね、はい、沖縄のその過眠中の方たちからのその言い伝えというかですね、はい、いただいたなんかお役目があるみたいなので、はい、それを今日はねゆっくり聞かせてもらいたいなと思ってるんですが、はい、まず宮里さんが小さい時って、要するにほら上地のおばあちゃんたちって結構のご高齢だから方言しか喋らないじゃないですか、はいはい、で宮里さん私よりも若いので、とても若いので方言ってちゃんと理解できたのかなと思うんですが、いかがでした、その辺、言葉のギャップは。
やっぱり自分も小さい時から自分はおばあさんで育ってまして、
あ、
で言葉もある程度聞けるんですけど喋れないって、うん、ところが今みたいに綺麗に喋れなかったんですけどね、やっぱりこう自分で口走る言葉とかこの方言だとかってその意味が全然わからなかったんですけど、このおばあさんたちに出会うことによって、これおばあ何の意味なのとか、これはどういうことなのとか、こういうところはあるのとか、そういうことを言うと、あ、これはこんな、これはこういう意味だよっていうことを具体的に、はい、ちゃんと聞かせてくれたんです。だからすごく、だから私が今例えば目に見えるもの、聞こえるもの、今なんてヌンチチカリがなんて聞こえるかとか、うん、でヌンチオガマットオガとかどういうふうにこう目にね見えるのかって言われると、自分がこういうふうに見えるとか
で答えられるわけですね。
で答えてくれるんですよ。これはこんなもの、これ
はおばあちゃんが答えてくれる。
そうなんです。あんたが見てるのはこれだねとか、とは。
なるほど。
だから一問一答で聞きなさいって私また言われるんですね。じゃあそれを見せてるんだったら、これは何ねって聞きなさいと、でこういうふうに言われるおばあって、うん、あたとおさと、うん、でまた連れて行かれるわけですよ。
いやいや、ちょっと待ってくださいよ。その言葉がわからなかったにしろ、はい、その宮里さんがキャッチする、例えば沖縄の方言でも言うと、はい、そこになんだか不思議にね、はい、また自分の本当のおばあちゃんじゃないけれども、はい、上地の人たちがなんか出会って、はいはい、そのおばあちゃんたちが答えてくれるわけ、
はい、そうです。
じゃあ聡さんが何かを見ました、
はい、
おばあこれ何ねって言って、こういうのが見えるよって言ったら、はい、おばあちゃんたちが解説してくれる。
そうです。
見えるのは聡さんだ、
はい、
面白い。ずっとそういうやり取りですか。
やり取りでした。
もうずっと、もうなんか謎解きの旅。
そうでしたね。
じゃあね、その細かい謎解きをしてきたこと、これからいっぱい聞くんだけれども、はい、ずっとそれをさせられてきた今っていうかね、
はい、
なんかやっぱりあの予言的なものだったですか。
はい、
あ、
あのだから田村さん前にもお話ししたと思うんですけど、おばあたちが私にいつも言ってたのが、あのばあさんたちが亡くなる前ぐらいにですね、当時私が20代後半ぐらいでしたね、あの一番最後のおばあさんが呼んで、あのこう私たちがもっと若かったら、ワッターが肩若さたれやと、自分たちがまだ若かったらと、あんたのね半分の手伝いもできたのにって言ったんですよ。でそれがなんでおばあ元気でいないといけないよって言った時に、あんたがねって40も50もなってごらんと、この後出てくるのはね猫も杓子も全てがねあのユタだとか、そのスピリチュアルブームが出るよっていう予言をしていました。
あの佐藤さんが20代の時にもうすでに
もう言ってました。であの戦国のおばあさんたちが言った言葉が、女の人も今度はねカットをして、ね、縮り毛のね色も染める時代が来るっていうのも予言していたそうです。
あ、
全てその人たちの時代からはいろんな過眠症が出てくるっていう予言もあり、でそれ以降私たちの後からは、あんたの後からはって言ってましたね、あんたの後から余計にいろんなものに出るような人たちが出てくると言ったんですよ、
はい、
であのみんなね、あの言い方悪いんですけどこう言ったんですよね、ターガエティンユタはナイルすると、誰がでもユタはするよと言ったんですよ。田村さん、私はおば何を言ってんのって、うん、ユタ誰がもできるわけないでしょって言った時があってそしたら笑ってですよ、あのね鉛筆一本とねノートを置いとってやればね誰がでもユタはすると言ったんですよ。
でおかしい言い方、今あの紙とあのペン持ってますけど
おかしい言い方なんですけど、あのいわばですね、犬畜生であって猫であろうと犬であろうと霊的なものは見るんだよと、でも本当に神様っていうものから、神本当に神様からのねちゃんと受け答えができるっていう人はねどれだけいるかねっておばあたちは言ったんです。でその時に10人に1人はいないねって言ったんですよ。100人のうちの中にみっちゃい3人いたらいい方かなって、だからちゃんとそれを見極めてね、あの私たちが生きていた証を立ててちょうだいというのがおばあたちの遺言だったんですよ。
はあ、ちょっと待ってください、整理するとね、はい、今の話はもう本当にもう何十年も前の話ですね、はい、で、そのおばあたちっておっしゃるからたくさんのおばあちゃんたちだ、はい、集団だったんですね。
そうです、
皆さんこれあれですか、カミンチュさん。
そうです。でそこに特別に見たり聞いたりするおばあさんが5人ぐらいいたんですよ、
う
ん、
あの強い方たちね。
そうです、
もう何十人もいたの、 そのメンバー、
もう連れていくと20人とか30人とかお供もたくさんいたんですよ。
すごい、聞くおきみさんたちのあれみたいですねお笑いみたいに後ろがついて、はあ、で そのおばあちゃんたちに囲まれたわけね、水
野。そうなんですよ、本当に、
ま、どうしてその出会ったかっていうの前もねこの番組の話っていうのを聞いてらっしゃる方、覚えてらっしゃるかしら、はい、まあ、あの皆さん勘のある方たちだから、はい、結局あの、まあ、今のお話の通りなんですけれども、あの本当に誠心誠意きちっとあのこの世のため人のためとは頑張ってらっしゃる太田さんたちもね、神様たくさんいらっしゃるんですけど、この沖縄だけど、はいはい、そのおばあちゃんたちの予言の中ではこれからもうぞうむぞうだということですよね、はい、すいろんなのが出てくるよと。でその中であの何人の人が本当にねその今自分たちがキャッチしてることをちゃんと、はい、その松江さんに伝える人がいるのかねって心配してる時に、はい、宮里さんにあの白羽の矢が当たった刺さったっていうか当たったっていうかで修行が始まるわけですね。
そうですよ。
でおばあちゃまたちは今から何十年も前に今この現在のこともいろいろ予言めいたことを言ってらしたの。
はい、だからこれからはどんな時代が来てどういうことに起こるよとかね、であのもう結局飛行機が出る時代っていうのはこの戦前にですね、あるもう一つ、もっと大きな神主がいたらしいんですけど、その人が天からね、天から不妊腹するようにちゅ運動って言ったらしいんですよ。で、水もね、水道がない時代は、あの、水もね、測ってくれられる時代が来るぞって言ったそうです。
はあ、今当たり前にね、私たちはね、弱人ひねって、水もあるんだけど。
そういうこともね、予言していたみたいです、このおばあさんたちは。
で まあ、カミングアウトというかね、あのわらび神というかそういう霊能力を持った宮里さんですから、あの小さい時からあの、まあ、見えたり聞こえたりもあったんでしょう、はい、そうすると沖縄 の、 あの、まあ、習わしというか習慣では、はい、あの判断というかね、はいはい、いろいろ占い事だったり、はい、そのそういうことがあるじゃない、仕事として沖縄にありますよね、はいはいはい、そういうこともなさってたんですか。
私は、はい、あのかつて知っておりました。
あ、もうとにかく早い時期から、
はいはい、
ひょで今やってないの。
私はもう今はちょっと
何かあったんですか、
はい、一線を引きましたね。
一線、この若さでも一線
を引きました。あの、ある時期からあのやっぱりそれではないんじゃないかっていうことと、あのおばあさんたちに昔私が玉城を訪ねていくと、このおばあさんたちはあのお参りする方がここに来られて、どこどこにどういう場所があるねって言うと、あのうんじゅのあやおがり面相をお宅なんかをお参りしていてねと、うん、で私がこう車を持っている人に車も場所をね、私が先に案内しておきますから、お宅なんかそこをお参りしててくださいと。このおばあさんたちはそういう人たちだったんです、うん、だからそれを見てきた時に、あの亡くなる前ぐらいに自分たちの証を立てていてちょうだいって言った言葉と、
はい、
で私に言った言葉が、あのねと、あのたとえやがやと、年重ねらはあんたが年を重ねていっても川岸型の変わらわんと、要するに芝が生えて年を取ろうとも、いや心を変わって取らすなという言葉がばあちゃんの遺言だったんです。生の心を変わんないよって言ったんですね。だから自分たちがいた証とその場所場所っていう大切なこの琉球においての、例えば開闢であったりとか、
はい、
あの今に書かれている本に書かれているようなものではなくて、おばあさんたちがやっぱり残してきた、
歩いてね、
歩いて残してきた、大切にしてきた場所を、私はちょっとこれを伝えて、今の子供たちや今の若い人たちにどうかこれを残したいと私が思い始めて以来ですね。で一番岐路に立ったのは、こう、まあ、お参りって例えば今のあの霊能者、いろんな方、なんか沖縄の方が一線で働いてらっしゃる方たくさんいらっしゃるので、なんかあのその方はその方なんかのお役目があるんじゃないかと、うんうん、でも自分がすごくそれをしている時に、本当の幸せって何なんだろうって考えたのが一番のきっかけでした。
深いですね。本当の幸せって何って、
うん、人の本当の幸せって何なんだろうって考えた時に、あるあの廃所に行った時にですね、私が靴を履いて帰ろうとしたの、ありがとうございましたって言ったんですね。そしたらこの人、例えばあの頼まれる人なんかは喜んで帰れるけど、あんたはって私に一言言われるんですよ、
うん、
そしたら本当に幸せかって言った言葉が私の胸に残って、いやこれじゃないっていう、なんか自分の中でそれが一番のきっかけです。
言われたんですか。
言われました、
上からの声で、はい、あんたはこれで幸せって、
はい、
要するにこれを今やってることで幸せってことだったんですね、はい、
そうです、そうです。
そしたら宮里さんの中には答えが出てて、
はい、
これじゃないって
なんていうのが分かったんです。
すごい、ちゃんと見抜かれてましたね。それで考えちゃうよね、はい、だってそういう人生歩んできててね、はいはい、お仕事としてやってきていて、はい、で、本当神様にね、これで幸せかって言って、
そうなんです。
それでもう違うって言っちゃったの。
そうですね。なんか本当になんか自分に幸せじゃないのに人に幸せなんて言えないんだなっていうのが、なんかとても学ばせていただいたことで、だからこれが一番のきっかけで、それではいけないだろうと思って、今はもうばあさんたちが伝えてきたことをどうにかしないといけないっていうのが、もう一番の思いですね。
ということで、まあ、おばあちゃまたちを教わってきたその教え、
はい、
それから廃所っておっしゃったその場所で、はい、ウガンジュとかね、
はいはい、
がやっぱりどんどん変わってきてることは変わってきてますでしょ。
本当、はい、変わってますね。
もう壊されもするし、よせなくなってしまったりとか、はいはい、何を拝みに来てるのかしらっていうことも
そうです
しね。で亡くなったおばあちゃまたちがあれじゃない、出てくるんじゃないですか、うん、ちょっとさ、これどうにかしなさいよ絶対宮里さんのあるかと思うんだけれども、うん、 ということで、やっぱこう時間が経つにつれ、その世の中の考え方とか、はい、そのスピリットの部分というかね、はい、あの考え方が変わると大切な場所ももう大切じゃなくなったり、はい、で今ほら沖縄がやっぱこういうあの世とこの世となんか混然一体になってちゃんとあの成り立ってる沖縄っていう場所なかなか他にはないと思うんですね、はいはいはい、そうすると本当に県外からいろんな方たちスピリチュアルの方たち訪れますよね、はいはいはい、やっぱりなんかこんなに人が来るってことはやっぱ確かに沖縄って何かあるのかなと思うんですけどね、はいはい、その辺の事情はどうです、
うん、あのこのおばあさんたちがよく私に言っていたのもそうですけど、本当にあの世界もオールミーとか、ね、おばあたちは外人にはヒージャーミーとかですよ
ヤギの目
ヤギの目みたいなねだからそういういろんな人が沖縄にはいるんだって言ったんですね。で、元ジェーマーヤがと元はどこになってると思ってるかって言ったんですよ、うん、分からないって言ったら分からないじゃないでしょうと、ここは何になってるかね沖縄はって言ったんですよ、琉球は何になってるか分かってるかって言ったんですよ、うん、だから駒からる始まっとるっていうおばあたちは言い方なさったんですよ、
ここは何って世の中の始まりの場所よってことね、
うん、そうですね、
おばあちゃまたち言ってたんですか、
言ってましたね、だからそうですって、だからいろんな人がここにね集ってくるのは、あおばあ先祖帰りかねって言った時が私があって本当にですよ
そしたらそうだって、はい、今のお話ですらもう何十年も前でしょ、
そうですよ、
今でこそねなんかスピリチュアルだって沖縄がなんだっつってさ、はい、あのいろんな資料も出てきて本もたくさんもう本当にもういっぱいあるんですけど、ま、そんなことがまだねあの取り上げられる前にですね、はい、やっぱおばあちゃんたち心配したんでしょうね、はい、あのここは大切な場所だよっていうことですね、はい、でそれをあの、まあ、この子だと思ってこの子は絶対自分たちの子の継ぐ子だっていうことで宮里聡さんに、ね、白羽の矢が当たったと、でもおばあちゃんたちに何かあれがあるんですよね、きっと目的それを伝えるっていう、はいはい、これがあるからこんなことがあるからこれをきちっと守らないとダメ言いなさいよっていうことだったと思うんですけど、それが何なのかっていうのを宮里さん自身では分かってらっしゃる、
まだ私にも分からないんですけど、ただ残されたこのおばあたちの大切な思いというのが
思い、
私はもうこれをただ受け継いでいるだけかなと思ったりするんですけど、やっぱりこう問いただされるとこのおばあたちでも十二分に果たせなかったことを次の世代へっていうことで私受け渡しがあったんだろうなと、だから本当に見極めなさいって言われた時に、
見極め
をしなさいって言われた時に、本当に新しい子供たちの種というのが私は生まれていると田村さん思っているんですよ。だからその子供たちのためにも、だから普通今は昔はサーダカンマリってなんかね沖縄でよくサーダカンマリアンドとかって言うんですけど、これが一般的に
普通に
今の子供たちってある時期からなんか私は前世の記憶とかいろんな記憶を持って生まれてるんじゃないかなって思うんですよ。だからそういう子供たちにもこういう一線でね、何十年も前にあなた方より先人として生まれた人した人がこういう伝えがあるんだ、だからそれがヒントになってまた新しいことを開いてさえくれればと、
いやーすごい今見えましたね、その宮里さん あのこれからやることの役割っていうか、もう種まきされたある意味 DNA も今の私たちなんかよりももっともっとあの、はい、きちっとしたっていうか宇宙的な意識を持った子どもたちがもういっぱいもう出てきていると、
はい、
でその子たちにあの、ま、既存のっていうかね、はい、あの今までのような学校だったりとか社会とかで教わったようなそんなものじゃなくて、はい、この子たちが生きやすいように、はい、持ってる感覚をね、
はいはい、
こうしっかり出してもらうようにっていう道先案内ですね、
はい、
おーなんかいいぞ行きましょうそこに。さあここでですね一曲、曲のプレゼントです。先ほどのコーナーでですね、
はい、
まあ、宮里さんが、はい、 指導を受けたというか、はい、まあ、霊的な意味で面倒見てくださったおばあちゃまたち、
はい、
何十人の人に育てられたって、うん、おばあちゃんたちがとにかくこれ伝えてねって、自分たちが見てきたこと守ってきたこと絶対もう途絶えないようにねっていうことで、で宮里さん的には若い世代の子供たちとかに教えたいっていう感じになってきたわけですね。
はい、やっぱり最初はこの子供たちを産んだ親をっていう私は最初は考えていたり、でその産んだ親の親までっていう考えもあったんですけど、あまりにも沖縄のこの凝り固まっているこの神事の世界というのがとっても壁になりまして、やっぱりそれでやっぱり十人十色で神事をなさっている方がもうすごい、なんていうんですか、自己主張があるわけですよ。私が正しいとか、私が言っていることを、だから10人見ていたら10人違って当たり前で、それを一つに、例えばどのぐらいの時代なんだねとか、私がいつも言うのは、サニワがいないっていつも言うのはそこなんですね。
サニワ、
はい、査定をされる方がいらっしゃらないんですよ。だからもう、もう突き当たれば当たるほどダメに、まあダメな、ダメになっていって分からなくなってしまうので、それではこの子どもたちのためにならないから、じゃあ若い子どもたちがせっかくもらっているもので、私やるときに田村さん東京行ったときにね、お知り合いの方と夜会食をしようってことで、会食をした場所にあるミュージシャンとかいろんな方のなんていうのかな、こう服のデザインをしてらっしゃる方、女の子なんですけど、まだ若い子で、その子がこう宮里さんそういう風に感じる方なんですよって言われた時に、そうなんですねって言って、その言葉、この子が言った言葉の一言で私はびっく頭をトンカチで叩かれた思いがあって、それが宮里さんってこれ神様からもらった、例えば才能ですよね、プレゼントみたいな、例えばプレゼンテーションみたいなものだけども才能をいただいてるんですよねって言った時に、もう頭をトンカチでバンと打たれたみたいなものだこれを私は生かしきれていなかったんだって思いが、もう本当に二度の衝撃でした。
うわあ、その若いね、はい、デザイナーの子が神様からの、
はい、才能
だ、才能、こんなこと言う人いなかったでしょ、
今まで。いなかったですね。だから私はもうこれにも本当びっくりして、でいろんな今若い子どもたちっていうのは聞いたり見たり感じたり、すごく感性の高い子どもたちがいるんですよ、うん、で私が見てても、せっかくいただいた才能をあなた方生かしてよっていうのが一番なんです、
うん、なるほど、面白いいや、神様からいただいた才能、
そうです、
霊力とか能力とかっていう言葉を使わずに才能なんだねって、
はい、
あら、才能だったら使わないともったいないですよね。
そうです、そうです。
はあ、これあれかな、神様その子を通して宮里さんにね、メッセージだったかもしれませんね。
そうなんですよ。
きゃ、
本当にありがたい、はい、びっくりしたのと、ひゃって思ったのと、本当になんか目から鱗でした。
うーん、
いや、すごいことだなって思ったんですよ。
うん、いいお話っていうか、まあ、その神事として、その、まあ、霊的霊能者としてはすごくこう高い宮里さんですけど、それでも神様って面白いですね、うん、誰かを使って、
はい、
もっとすごい気づきを与えるっていう、
そうです、
で宮里さんがそれをカチンともうね、頭を殴られたような衝撃の発想だったわけですよね、はい、才能が、はい、今度それじゃどこにと思った時には、やっぱ若い子たちってことになりますよね。
そうです、そうです、本当にそう思いました。
世間一般社会でいうところの子供に親が言うじゃないですか、
はいはい、
この子が大きくなったらね、こういうものができるように才能なら、はい、才能持ってるといいねみたいなこと言うでしょ、
はい、そうです。
ほう、でその後あれ、今のなんか衝撃的な気づきの中で、
はい、
宮里さんがこう喋ることだったりとか関わる人たちにやっぱりそういう、こう伝授なんて話をしていったわけですか、
はい、私は特にね、 田村さんお話ししてなかったんですけど、うちの弟に、はい、姪っ子がいるんですよ。
弟さんの子供、
子供がいて、
姪っ子、女の子、
娘がいるんですけど、特にあのちょうどこの子がまだ小学校の時にで沖縄にあのもう来てみなかったので家族で来たんですね、うん、ちょうど私がちょうどこのあの女2人男1人いてて、ちょうどこれ真ん中なので、これおかしいなって私見てたんです、うん、ただうちの弟に、あんたあの一番上と下は叩いても何しても聞くけど、これだけは悪いと思わなかったら泣いても謝らないよって私言ったんですよ。そして性格がそうなんですよ、うん、で私たちの性格がとっても機敏で似てるから、これは要注意よって私言ってあったんですよ。ちょっと物種が変わってるぞって、うん、だからお前親でもないの何を言うかって私怒られたんですけどね、うん、そうしたらなんかその 2,3 日後にこうあの夜帰ってきて、で実はこんなこんなってあの言われたけどどうなんだって言ったら、相手から口を開けて、パパ自分実はね見えんねんって、自分は見えるんだって言ったらしいんですよ。
娘が
見るんですよ。
お父さんはそれ知らなかった、
知らなかったんです。言ったら怒られると思ってるから。
あ、
で それが見えるよ見えるよとか、はい、会話がどうだったとかって言うらしくて、うん、だからもういよいよ、うん、結局は私みたいになるんだと思って、うちの弟も娘も構えてたらしいんですよ。
何をいいじゃないですか、宮里さんみたいになったら。
いや何もバカなこと言ってんのと私は。だからせっかくもらった才能なんだから自分のために生かしなさいって言ったのが、うん、やっぱり自分の姪っ子からでしたね。
いやー、すぐにその効果がね、使う場面が来たんですね。はいはい、あ、そこでいやそれは怖いものとかなんか特別なものとかっていうよりは、はい、才能なんだからって言ったら子供も喜ぶじゃないですか、はい、親も安心ですよね。そういう考え方があるんだみたいなね。はい、まあ、DNA のねなせる技だから必ず親戚縁者でねあのいますよね。はい、でその子今どうなってます？
今はもう仕事してます、バリバリ、
まあ、あの普通、はい、一般的な
普通にやってるんですけど、やっぱり見えるらしいんですよでもう見えるのはよく、だから私とよく話をしたりとかして
共通の話は共通の話、おじちゃんと話せるっていうところでね。そうです、そうです。まあ、もう実際大当たりだったんですね、はい、だってもしね宮里さんがそれをその彼女の親たちにねあの言ってなかったら、娘だって絶対そう親に言わないし、そうするといろんな誤解が生じるし、何かほら体調を崩したりすることもあるでしょ、はいはい、でもそれをこう喋ることによってあのカミングアウトすることによって、はい、ふっとこう楽になったりしますよね。
解放されるので、だから絶対こう子供たちって言っちゃいけないんだとか、うん、これは何だとかって言ってしまうから、うん、だからそれはちゃんと親が感じてて何か接してやらないとダメよ、うん、
大丈夫だよって言ってあげなきゃいけないですね。いやー、すぐにその自分のね、はい、あの兄弟の中にあの使う場面が来たわけですね、はいはい、いやそしたら一番なんていうのかな、あの安心したのはめいっ子ちゃんですよね。
はい、そうだと思います、
ね、誰にも言えないと思ったけどおじちゃんにだったら言えるしって。そしたらその弟さんたちだってね、はい、今の佐藤さんの話をではなんかあのライトな感じで、はい、重くなくみたいなね、はい、まあでもね本当にね時代とともにというか世の中あの、まあ、テレビでねそのなんかオーラだなんだっていうの番組が出たりとか、もう本当にいろいろ変わってきて、はい、それで占いブームだったりとか、はい、沖縄もすごかったじゃないですか、はい、もう、はい、県外からクライアントさんがいっぱい来て、はい、でもそれもちょっと今すっと終わってますね、はい、なんか静かになりましたね。じゃあこれから何なのって、さあここからが本家本物と元というか、はい、これからがあの宮里さんおよび宮里さんを育てた上市のおばあちゃまたちが言っていたその準備をしなきゃいけない、はい、新しい時代ということのさあさあさあさああのコアなところですね、はい、メインに入りますということになっていると思っています、はい、でですねそのことをねまたせっかくねあのなかなかあの来ていただけないので、今日はですねあの次回も宮里さんに、ね、ゲストとしてですねこれからが 本題に入りますので、あのリスナーの皆さん引き続きあのマジカルミステリーツアー聞いてくださいよ。これで1回はね、今日の回を終わりにさせていただき、もう1回もう1曲曲のプレゼント を、して、今日のお客様沖縄の上地さんといえば宮里聡さんでした。第1コーナー終了、続いて第2コーナーいきます。よろしく、どうもありがとうございました。しました。マジカル2981回目のお客様です。前回に引き続き沖縄の上地さん、宮里聡さんです。どうも、
はい、こんにちは、お願いします。
なんかドキドキえっと思うところで終わりましたのでその続きなんですけれども、はい、まあスピリチュアルな精神世界も時代とともにいろいろ変容してくるっていうか変わってきましたよね、はいはい、で今まで、びっくりするのこんなことと思ってたことがあんまりもう驚くことでもなくて、はい、ごく普通に皆さんの生活の中に、馴染んだり、まあ、ちゃんと理解してもらったりとかっていう精神世界もですね、はい、っていう今日この頃だと思うんですが、まあ、これは一般的なこととしてこの本家本元と思ってるスピリチュアルのこの沖縄なんですけど、はいはい、さ沖縄のスピリチュアル事情っていうか、前回お話してくださった、霊能者、霊的力の高い上地のおばあちゃまたちが、はい、お願いだからねって、自分たちも死んでいってしまう、あちらに帰るけれども、あと頼むというかね、はい、伝えてねって、それも正しいことっていうふうなことで終わりましたよね。さあさあ、まあ、沖縄がちょっとクローズアップされてきた今日この頃ではあるけれども、神ごと事情っていうか、なんかほら、なんか神ごとって面倒くさそうなとこあるじゃないですか、はい、捧げ物がなんだ、はいはい、供え物がなんだとかって、はいはい、その辺どうなんですか。
私はおばあさんたちから聞いていたのも、もちろんこれは果物とかお餅だとか、これは気持ちだって言ったんですよ。神様がこれを飾らないからやらないとか通さないとか、あんたなんかのお祈りはできないとか通ってないとかっていうことではないっていうのを、私はすごくこのおばあさんたちからも実際学びはしましたけども、自分が最初まだ10代の頃に玉城へ行った時がありましたね。でそれも矢原塚さんのところから降りて浜川滝のところに行った時のことなんですよ。で何も持たなくてお参りをしていたら、であるこのユタさんみたいな、まあ、霊能者の方だったんですけど、そばに座って、あんたどきなさいって言われたんですよ。だから私はどけられて、したらあんたはね、何も持たないでここ拝むの、あんた線香もないでしょ、こんなのもないでしょって言われたんですよ。でこんなで拝み通らないって言われたのが自分の印象の中にあって、それから二度とやるもんかって思ったんです、はい、二度とやるもんかやらない、なんでお金もないし時間もないし、うん、何が何だかわからないのに、
うん、何を準備する
の、何をするの、ただ帰宅できたら悪いの、じゃあこんなとこ行けないんだと思って、それではへこんだんですよ。でそれがある時に自分の枕元におじいさんのような方が来て、うん、お前はなんで行かないんだって言われたんですよ、うん、いや私がお参りしたら通らないって言うし行く必要ないから行きませんと私が申し上げた時にしたら誰が行ったって言うんですよ。自分が行ったか誰が行ったかって言ったが行ってましたって、あの時まで10代ですから待って、言ったが行ってましたって言ったんですよそうしたら言ったが言うのを聞くのか自分が言うのを聞くのか、お前のここだって手を3回胸に手を当てられたんですよ。そしたらこの熊むちくるやると、うんね、心を持ってこいっていうことだったんです。そしたらもうあいって思って起きて座って、そしたらうちの知っている方が玉城のこの飯野辺りのおばあさんがいたんですけど、大城梅っていうおばあちゃんがいて、サトシはこの近頃見えないけどこれ何してるかね、寝てるのか何してんのか、でワントルにいたさるいて自分と何かいざこざがあって、私は悪いこともしてないのにこれ私のとこに来ないけど何かっていうことでおいでっていう伝言があったんですよ。じゃああんたはね、おばあがこんな言ってるけど、あんたおばあと喧嘩したのかって、いやじゃないよって、でおばあがねサタスタンドとおばあさん
心配してる
よと、だからおいでって言って、それでその翌日に朝早く行ったんですよ。そしたらもうおばあが、うん、 いやいやって私は怒られて、もうそこ入ってきた時に怒られて、うん、いやいや、ワントルニータサルイ、え、ヌーヤがって、もう自分と喧嘩したわけでもないのに、あんた何なのかっていう、うん、もうね、おばあ、私はね、お祈りしないって言ったんです。そしたら、おばあが、怒った、でも、はみたいなこと言う。何が、じゃあ神様がやるなって言ったのか、何やるなって言ったのかって言われた時に、いやじゃなくてね、いや、原塚さん、浜が青がんだからね、こっちにお参りする人がいて、あんたの狼は通らないって言われたから、へえ、もう、へえってもう一言ですよ。へえ、いや、あの、お神がいい種類、中がいい種類、地種類。あんた人が言うの聞くのか、神様が言うの聞くのか、ええ、ね。だっておばあ、線香もないよ、何もないよって言った時に、ええ、神様はね、線香を持ってこいって言ってんのか、何持ってこいって言ってんのか、チャンマヤミシエサと。この、全く同じことをおばあさんに言われたんです。
夢の中に出てきたね、枕元に立ってた、そうです。あの神様と同じこと。
同じことを言われた時に、あってもう我に返って、あ、もういい、誰が何て言おうとも私は私なりに行くと思って、それからは、何にも持たないで私がお参りするようになったんです。だから水持ってこいっても言われない、酒持ってこいっても言われない。人は、私が一番田村さんやりたいと思ってたのは、自分になぜそこを見せるの、なぜそこが私に見られるの、なんでうちの名前とかこのおばあさんの絵とか、そのこっちに祀られてる方々を私に見せるのっていうのが、それが知りたくて私は行ったんですよ。それが一番の始まりなので、
お神しに行ったわけじゃないですか、ね、そうです謎解きですよ ね、
謎解きたくて行ったので、今でもそうですよ、謎が解きたくて行くんであって、そうじゃなかったらやってないだろうなって思います。
毎回毎回いろいろ準備してくる、大変ですもんね、はい、
そうです
あの、もう本当にあの神さん、ゆたさんたちも、あの、なんていうの、その見えてくるその方たち の言いつけ通りやってらっしゃる、悪いって言ってるわけではないんですけど、そうじゃない方たちもいるって意味では、で自分がどの形を選ぶのか、まず自分ですよね。
確かに。
で気持ちだって、神様って目に見えない存在なのに、はい、目に見えるものを持っていくって、なんかおかしくないのみたいなこともあるし、気持ちが足を運んでわざわざここに来て、それでもあのここで拝みたかったし、あのっていうようなことの方が綺麗じゃないですか、はい。でなんか準備していくっていうのは大変じゃん、また時間取って何取ってっていうか、もう今行きたいと思っても、ああそれは私もそのスタイルがいいな。私は神中ではないですけど、あの好きでね、いろいろお参りしてるんですけど、同じようなことがあって、この間あるとても有名な、ね、洞窟に行きました、はい、でそこを守ってらっしゃるあの方がいるんですけどね、はい、私何も持たないでしょ、
はい、
ただ私歌を歌いに行くだけだから、はい、であのわーってそこに入っていこうと思ったら、あっちも拝まない、こっちも拝まないって、何も持ってこんな人入るのって言われて、すごい怒られたの、
は
い、それで、まあ、いろいろやり方あるかと思うんですけど、私はもうとにかく呼ばれてきて、その中に入ってね、私アベマリア歌おうと思ってますって言って、
はい、
でそしたらその方黙っちゃって、
はい、
で好きなようにさせてくれたんだけど、
はいはい、
まあ、その方たちはその方たちで、その場所はとても大切なところだから、やっぱり守って、はい、あの行きたいんだろうなっていうのは分かりました、
はい、
やっぱり守るために誰でも彼でもっていうことだと思うんだけれども、その何も持たないでっていうのはちょっと引っかかりますね、
うん、
なんで物持たないといけない、
そうなんですよ、
私は自分の声を持ってお捧げしようと思ってきてるのにと思ってね、はいはい、目に見えない波動で周波数でいこうと思ってるのに、はいはい、まあみんなそれぞれにやり方があるので、はい、そうなんですけど、まあ、新しい世代の新しい、まあ、子どもたちとかにこう伝える意味では、やっぱりその世代のやり方ってありますよね、
はいはい、
ずっと同じ形だとちょっと戸惑ってしまう、あの若いジェネレーションもあると思うんですよ。で沖縄のこれだけたくさんある聖地ですよね、右岸中、
うん、
たくさんあります。もう一つ開けたら次が開き、こっち行ったら次、もうネバーエンディングですよね。、
はい、
で宮里さんずっと続けてらしてるわけでしょ、
はい、
何十年も。で沖縄でこれぐらいもう北から南から行ってらっしゃる方いないんじゃないかと思うぐらい、どこもかしこも知ってますよね。
いや
これ全部謎解きの旅ですか。
はい、
はあ、まあでもおばあちゃまたちがね、あの、はい、いずれこういう時代が来てこうなってああなってっていうところで伝えてねって、 でそのもう言葉にして言うと、宮里さんがその新しい世代に伝えたいことって何ですか？
やっぱりあの自分にこう見せられる聞かれるって思うことに関して、やっぱりあのただスピリチュアルでこの人に あの与えられて神様からなんだよっていうことに関して、私が思うのは、田村さん自分が ある東京へ行った時に知り合いの人の、例えばスタイリストさんでした。でその若い女の子がそばで、宮里さんはそういう人見える方なんですよって言って紹介した時に、この子の一言がすごく私は衝撃的で、頭をトンカチでバンって打たれた思いがあったっていうのがあってですね、神様からもらった才能なんですよねって、その才能っていう言葉に私はびっくりして、自分がこれを使い切れない自分は何なんだって思ったことがすごく今でも、だからそういう一人一人見える聞こえる与えられたこの才能を生かして、この世の中でどう立っていけるか、でそれを私たちは本当に温かく見守ってあげられて、この人がやりたい、こういうふうにしたいっていうことの、例えば大人たちが一人一人がレールを引いていただければなと、私はなんかそれがずっと自分の中の思いなんですよ。
そうですね、新しい感覚も、まあ、既成の今までのこう既成概念にとらわれて、こうでなければならないみたいな、人間はこうだみたいなところで凝り固まっている脳みそを変えるよりは、はい、もうしっかり種もまかれていて若くて、はい、っていうこの心地をやっぱり伸ばしてあげるっていうか、一緒にね、はい、歩いていくことの方が早いですよね、はい、で楽しいし、はい、そういう人たちと一緒に、はい、そういう子たちと一緒にいるっていうのがね、何も言わなくても分かってくれてて、はい、でもそういう子たちきっと学校とか社会で大変じゃないですかね、
だと思います。だからそういう子たちがせめてこれは普通当たり前なんだって、私いつも思うのも、ラジオも一緒でテレビも一緒で、はい、ただ周波数が合うだけで見えたり聞こえたりするだけなんだよって私はよく言うんです。ただ周波数が合ってるだけなんだよって、みんな聞こえたり見たりはできるのと、ただ周波数は合ってないだけって私はよく言うんです。
すっごい分かりやすいです、それ。FM 聞こうと思っても AM に合わせたら聞けないし、
そうです、
AM 聞いてたら FM 聞きませんものね、ただただ周波数ということでね、はい、でどうせ周波数を合わせるなら音が良くて、はい、気持ちのいいものを聞きたいですよね、はい、
そうです、そうです、
ね、変なの聞きたくないですもんね、はい、じゃあその周波数を上げるためにですね、はい、ためにどうすればいいかということが、まあ、ちょっと具体的な話になってくるんですけど、そこはどうでしょうかね、宮里さん、その沖縄でいうところの聖地、その眼中気持ちのいい場所っていうのは、やっぱりそこはなんか高そうですものね、はい、見えない周波数が、はい、まあ、それを神様と言ってもいいし、 でやっぱそこをこう行き来するっていうのはいいことですよね、
はい、もちろん自分で足運びたいとか、そこへ行ってみたいって思うことが一番最初なんですよ。でそこへまた呼ばれているように、自分がそこへ行ってみたい、ただ行きたいの、自分で行きたいのだけで私はどうぞなんですよね。でそこに行って何を自分で得るんではなくて、ただ私は来ました、ただ
そこにいるだけで、
ただそこにいるだけで私は何がしたいんだろうって、そこでまた立ち止まって考えるのも私はいいかなとよく思います。
おっしゃることをすごくよく理解できるんですけど、こういうことって何度も言いますけど、うちでだって学校でだって社会でだって教わってないから、はいはい、もう全く違う価値観と左脳ばっかり使ってね、はい、こう日々何十年も生きてきて、でその気のいいところ、その、まあ、聖地だったりとかっていうところに行きますよ。でも最初は分かんない、なんか見えるわけでもない、聞けるわけでもないけれども、はい、まあ私なんかすごく時間かかってて、何年も何年も何年もこう行くうちに、まあ、ただ行ってることは楽しいんですよ、うん、そこに行くのが楽しい、はい、もう帰りはルンルンでも美味しいのために行ってか、はい、でもどこかピクニックに行ったみたいにね、すごく楽しいんですね。でそこ何かあるわけでもないし、なんか喋るわけでもないんですけど、はい、でそれをこう重ねてくると、 まあ、あの私はですよ、ひらめき直感力っていうのがやっぱり前より研ぎ澄まされてきて、なんか決め事をするときに、はい、あやっぱりこ、まあ、前だったらもう、ま、もういろんな違うことでね、違う尺度で考えてたのに、もうそっそっそっそっそっそっといくっていうこのテンポ感が嬉しくって、はい、あなんか変わってきたなと思ってね、はい、でこれも皆さん多分よく聞かれることだと思うけれども、最初は自分ごとの祈りだったりするんですね、はいはい、心配なことがあったりするときに、もうこの何年も自分のことをお祈りしたことないです何にも来ないそれ、うん、ただもう、もうただもう本当にもうお願いだから、もう世界が平和で弥勒湯が来るようにねって、もう一人一人の心にそのなんていうのかな、もうとにかくただ平和に、私ってなんか変わったわとかもう本当に嘘を隠しなく、うん、そういう風になりましたね、
はい、
それまで愛してほしい、こうしてお金が今足りない、はい、あれお願いしますとかって言ったのに、もう全くですよ。だから私の性格をね、歪んだ性格を立て直してくださったなと人じゃ変えられなかったのに、何もないその場所に行って、であとねリスナーの皆さんね、そういう風な、こう意識が変わってくると、道先案内をしてくださる方たちが出てくるんですね、うん、それ でその中でもうとってももうここ絶対知りたいし、その情報が欲しいんだけどと思った時に、宮里さんとねあるレストランでしょ、よく会うんですねそれで他のお客さんがいる中でも二人立ち上がって話し込んで、でなんとなくシンクロしてお答えをいただいたり、とても感謝しております。でもこれ始まって味わうともう楽しくて、
はい、
なんかもうこれを魔法と言わずに何というのかっていう感じに今は、まあ、浸ってる私はおりますけれども、はい、宮里さんずっと何十年もこういうことを続けてらしてるんだろうなって、なんかいろいろね、その上地さんたち の, まあ、私が私が好きな形の上地さんたちの様子がね分かるようになって、とても今楽しいです。
ああ
こういうことをなさって、こういう感じがあって、ただ今日のゲストね、上地の宮里さんみたいにもう小さい時からやっぱりちょっと違う子だったっていうのはそんなたくさんいらっしゃらないと思うんですけどね、でも大教祖様になるんじゃなくて本当に若い世代、その新しいジェネレーションに自分がいただいたものを伝えるっていう、うん、これねきっとおばあちゃまたち大喜びだと思います。上で いつも一緒に歩いてるんじゃないですか体がなくなったからちょっとサトシにお願いしてて、はい、連れてってもらってみたいなね、はい、なんかすごいすっごい楽しい世界のように思いますよ、はい、さあじゃあここでね一曲、曲のプレゼントです。たくさんのですね、もう亡くなられた仮眠中でいらした、うん、最強のおばあちゃま軍団、はいはい、たくさんの方たちね、でその方たちが宮里さんに託したのもやっぱこう伝えてきなさいよって、大切に亡くしちゃダメ、自分たちもお迎えがあるからっていうふうに言われたのがもう何年も経ちましたでしょ。
何年も経ちましたね。
でその時に若かった宮里さんとしてはなんかあれ重くなかった？
もう最初はね、田村さんのはぁって言いましたからね何を言ってんのみたいな、
何するの私みたいな、うん、
結局はもうばあさんたちが元気でこれ残しておかないと分からなくなるから、おばあ自分のね嫁さんでもいい誰でもいいから残しておかないねって言う、うん、打った側から寄ったんですよでもあんたこれなんかが分かると思うか、えじゃあどうするって自分が言う、矢が送ってしまう、えみんな私に手を合わすつもりかみたいな
全部私がやらないといけないのみたいな
で本当にこんなことがありました。でも本当に田村さんお参りをして、今田村さんさっきのお話で聞いてて、人ってお参りしてて楽しくて帰ってきて楽しいのよって言われた時に、私はすごく思うのは、 お参りしてね、例えばもう一生懸命汗もかきながらここで苦しい思いをしていてのお参りは私は二度と嫌だなって思うのと、それがおばあさんたちが言ったの、一番ね、拝みがトゥートーントゥーラン、お祈りがね通ってる、神様はちゃんと受け取ってるっていうのは何だと思うかって言われた言葉が、え、何なのおばあって、お家見なさいって、家庭見てごらん、子供たちが何事もなくつつまじくしている家庭も円満で、それであってお参りやって一番の楽しみ、本当に心の底から喜びがあることが大事だよと、それを常々言ってました。だから私はおばあたちが言ってるのをまさしく聞いてるような思いですね。
もう本当にね、説明しにくい、まあ、ごく普通の私なんかですと、楽しいのピクニック行くみたいなの、はい、もう本当に、まあ、一人で言葉し何かですし、もう帰りはおいしいの食べに行こうねって、もう、はい、なんでみたいな、何かいいことあったのみたいな、ね、すっごく楽しくなるんですね、はい、楽しくてしょうがない、はい、そこに何にもないんですよ、はい、神様も目に見えるわけで、耳に聞こえるわけでも何にもないんですよ、はい、本当にそれこそ標識だってなかったりね、はい、何にもないとこなんだけども、なんだか何かなすごく楽しくてまた行きたくなるし、喜びなんですね、は
い、そうですよ。
だからどこかを触られてるんですよね、本当にもう深いところをね、はい、だからそういう場所が沖縄は本当にたくさんあって、はい、なんてワンダーでね、ミステリアスでもいい島なんだろうって、もうあとは大都会に行っても何をしても、もう人間がほら求めるものって最終的にはその魂の喜びの場所ですよね、はいはい、ないじゃない普通のところには、
はい、
でここでいくらお金かけてお家を大きくし何したって言ったって何にもならないっていうのは、やっぱりあれかな、最近年取ってきたぜっていう風にね、感じて、今一番の楽しみは何ですかって聞かれたら、もう願寺巡りよって言って、まあ、茶化して言ってるような聞こえるかもしれませんけど、本当になくてはならないものです、うん、楽しいので、で教えてもらうものはそこのある自然からの教えですので、はい、怒られることもなく、で、だからこういう自然は残しておかないと、はい、本当にそういう聖地がなくなるとね、せっかく私たちに与えられたその先人たち神様が、はい、そのエネルギーの磁場ですよね、それはやっぱりなくなったらちょっと生きていけないですね、うん、っていうふうに思いますけど、はい、で、まあ、どうですか最近おばあちゃまたち現れます？もう安心して
どうですかね、ついて回ってあると思います、本当にさっき言ったよ、本当そう思いますよ
本当に2017年になりました、はい、あとね3年で2020年、
はい、
どこまで続くのこの人間世界っていうかね、まあでも明らかにいろんな流れが変わってきたのも感じるし、そして沖縄にいると如実にその目に見えないもの の変化は感じますよね、
感じますね、
他ではもうとてもなんていうのかな、ドンになってですね、センサーがこうキャッチしないんですけど、沖縄にいるとですね、天気一つとっても、
はい、
今日はこうだ明日はこうだみたいになってくるし、それでよく言ってたのが、沖縄の、ね、女の人たちはおばあになったらみんな仮眠中になるよねって、はい、周波を超えて、はい、もうみんなね、もう一人一人自分の小窓も全部名前生年月日なんか、みんなおばあちゃんたちが神じゃなるよねって、そういう風景があるじゃないですか、はい、そんな島ないと思いますよ他に宮里さんは、ま、宮里さんだけじゃなく後ろにいる方たちのに動かされながらも、今例えば今年でもいいんですけど、今何か動いてることやることさせられてることって何かあります？
特に今自分が何をしたいとかどうではなくて、まあ本当に心がみんなね、心を求めているんじゃないかなとかですね、自分のいる場所だとかいろんなそこら辺にあるものに、例えば御利益信仰ってで、みんな私もあるし、まあ、自分のためにだけではなくて、今前もかこう田村さんおっしゃっていたけど、私はこの方自分のお祈りってやったことがないんですよ、 やったことがないんです。ただそこに見せられて何の意味があるのかなとか、そこはおばあたちから聞いていて本当に大切な場所で、なぜそこに私たちがここにいてですよ、沖縄にその伝えが残り、じゃあいろんな人を見せられるんだろうっていうのが、私はずっとそれを旅をしているような感覚なんです。それをだから本当にそこに一人一人誰かが何かの出会いで来るときに、あそこに大切なものを求めに来てるのかなとか、そのルーツの一つを一粒の種としてこの人たちが生まれたならば、それを私たちは守ってやるっていうことは、まあ十分にはできないかもしれないけれども、何かできることってないのといつもなんか自分の中で思いますね。
うーん、旅をなさってる、はい、いやそれってお答えですね。本当に自分を知る旅、ルーツを知る旅、何か目的を決めて動いてるって、私たちはほらもう刷り込まれてるじゃないですか、はいはいはい、休みがある、ゴールデンウィークがあるから家族を連れてそこどこどこに行きましょうって、はい、それで時間を調べ、電車の時間なんか行くじゃないですか。それを一切取っ払って、はい、もう気がついたらどっか行っちゃってるっていう旅ですよね、
はいはい。
でそれってやっぱり呼ばれているものだし、その引き寄せるものっていうね、自分のやっぱり周波数だったりとか、今自分と同調できるとこだと思うの でそういうところをこう意識しながら行くことによって、自分自身の開きっていうかね、で何よりももう本当にこれが私も答えなんですけど、楽しいもう難しい話、はい、何にも楽しいです、はい、そういうところ行くのが、はい、で楽しいからね、誰に止められることもなく、
はい、
で飛行機乗らなくても沖縄だったら車に乗っていけばすぐ近くにいっぱいそういう楽しい場所があって、はい、そういうところはね守っていきたいなと思うし、はい、まあ私たち人間がというよりはもっと大いなる方たちがね動かしてくれてるから任せてはいるけど、まあ、でもね今回輪廻転生というかその生まれ変わるとして、今回沖縄に生まれてきたことってすごく意味があるなと思って、やっぱこの場所、おばあちゃまたちここはね地球のへそだよって、
う
ん
う
ん、
そうです、
ここから発祥したんだよっていうのとてもなんかね、はい、腑に落ちます。
あ
そこにもう一回私ここに返されて、ここでもう一回生まれてきたって、はい、ちゃんと知ろうね自分のルーツをみたいなね、いろんなところ世界中もありましたけど、なんで今沖縄なんだろうってとっても悩んだことあります。あんまり好きなとこじゃなかったからまあ地元ってあんまりね若い時はみんなどっか行きたいじゃない、はい、そしたらね、あここそうか、その自分の謎を解く鍵はここにしか埋まってなかったんだなって、はい、で私もその旅を今してますけど、はい、で旅しながら時々ね、旅は道連れで宮里さんみたいな人が出てくるのでちょっとこうまた情報をいただいて、まあ聞いてらっしゃるリスナーの皆さん、じゃあ具体的にどこをどうなのって聞きたいと思うんですけど、でも自分の直感のもとに動き出したら、はい、分かりますよね。
分かります。
自分で探していけますよね。
本当そうなんですよ
ね、
うん、
場所もそれから自分が知らな悟らなきゃいけなかったこともね、
はいはい、
今まで誰かに頼って教えてもらったりすることが主だったんですけど、はい、まあ、自分って大丈夫よねっていう、はい、だから仮眠中でいろんなね個人的なお救いもしてた宮里さんがもうやめたって、神様お前これで幸せかこういうことしてて、って、はい、いやってでお一人で旅をする今人生がね、はい、あるっていうのは、まあ仮眠中の宮里聡さんの2017年の今日この日の真実の姿です明日はどうなるか分かんないけどね。いやもう本当にいやおっしゃるように子供たち最近すごいよね。
本当すごいんですよ。
すごい直感力持ってますよね、
はいはい、
こっちがなんか教わるようなさ、助けてもらってるような最近、はい、びっくりするような何かエピソードないですか、そういう系の。
最近はここ最近はあまりないですね、
うん、淡々としてるんですか、はい、淡々と歩いてる。淡々
とちょっと歩いてます
ね基本はやっぱり沖縄本島ですか。
沖縄、はい、大体沖縄に置いてますね。
で旅なさるとき一人、それとも誰か一緒に。
一人が多いですよ私は。
あ、はい、神様に養ってもらってますよ
本当ですね
もう理想ですよそれ、はい、みんなそういう風な生き方をね望んでるんですけどなかなかね、はい、まだ実績を兼ねられないから嫌な仕事もしてますけど、でもまあこれから徐々にせっかく沖縄にいますからね、はい、そういう精神世界の部分で宮里さんたちみたいな方たちのこう刺激を受けてアドバイスをいただいて、一番大きいのはこれラジオ局なので電波はやはり目に見えない周波数ですから、はい、同じことです。先ほどね、はい、佐藤さんおっしゃってた目に見えなくても波動が合えばっていうか、はい、今私たちが喋ったことを今日聞いてらっしゃるリスナーの皆さんが聞いてるっていうだけで開きますよね、
はい、本当です。
何かのきっかけにね、
うん、
は
い、絶対なんかきっかけになってくれたらっていう思いですね、
はい、だから出ていただきたいなっていつも思っていてお声掛けをしているんですが、例えばそうは言ってもどうしてもなんか宮里さんと直接お話ししたいとか、
はい、
何かっていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方はどうすればいい携帯番号教えるとかするのはよくない
今のところ私はもうそれはちょっと
それもやめていて、じゃあもう会える人は会うと、はい、
そうですそうです。
もう何もしなくても、はい、電話番号知らなくても、はい、住所知らなくても
会えると思います。
会えます。すごいね、はい、ミステリーマジカルで、でもでもそこをやっぱりね信じないとね何も始まりませんよね、はい、じゃあそういうことでなんかもうそろそろお時間なんですけれども、いやまあ宮里さんもうすぐねマジカル3000回なんですよ。
おめでとうございます。
なんか年が60になりそしてやってきたこの番組が3000ってなんか数字もすごくいい感じで、はい、まあ、3000世界とかって言うじゃないですか、はいはい、これ仏教の世界でしたっけ、はい、なんか面白いなと思って、はい、何がというふうには言えないけれども感覚ですね。これはなんか面白いことが起きそうなっていうことで、リスナーの皆さんこういう直感力とかを持つとなんか楽しく毎日過ごせますよね、
はいはい、
さあ人生まだ旅の途中ですよ宮里さん、はい、今後の旅の行方は、
まあ、果てなき旅ですよ、
はあ、お供しますどうもありがとうございました。今日のお客様、沖縄の上地といえばこの方、宮里聡さんでした。どこかで不思議な素敵な男性がありでたら多分宮里さんだと思いますので、くれぐれも声をかけずに後ろから祈っていてください。本当どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。